ヒバリクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。寿命が高齢化するってのは非常にいいことで、その、長寿になるわけですからね。50歳でこの世が終わるよりか、自分の人生が終わるよりか、まあ、90歳で人生が終わった方が、それはなんとなくいいですよね。なんとなくっていうか、明らかにいいですよね。ところが、昨日お話ししましたように、女性の場合ですね。確かに女性は、人間の女性は生きている価値があるんですけども、しかし実際に考えますと、まあ、孫に恵まれ、子供に恵まれですね、孫に肩を叩かれながら穏やかに老後を過ごすということは非常に大変なんですね。昔は15年しか老後がありませんでしたから、まあそういうチャンスがあったんですけど、今は第一の人生が50年、第二の人生が50年ですからね。まあ女性は子供がいるかどうか、夫がいつお亡くなりになるか、それとも独身で何か寂しいかといういろんなパターンが非常に極端に違うんですね。じゃあ男性はどうかっていうとですね、男性も同じなんですよ。男性は50歳までは非常に活発に普通は働いたりなんかするんですね。女性に比べて割合生活が単純で、人生が単純でですね、それで一生懸命働けば大体男性はいいんですね。それから外に、まあ、友達なんかも多いですし、それから、なんつっても女性よりかですね、あんまり感情が動かないもんですから、これは冷たい手は冷たいし、楽って言えば楽なんですね。ですから、まあ、50歳までの男性ってのはそれほど大きな問題ないんですけど、50歳を過ぎますとね、一番の大きな問題は、50歳以上の男性は何のために生きてるのかよくわからないんです。これは私が言いますとね、武田はけしからんこと言うなんていうことを言う人がいるんですけれども、それはひどい言い方ですよ。だって私が言ってるのは、私がそう思ってるんじゃなくて、まだいろんな学会とかいろんな関係のところでですね、50歳以上の男性の生きてる意味ってのはよくわかってないんですね。生きてる意味ってのは動物をよく見ればわかるんですけども、自分一人が価値があるって言ったってダメなんですね。まあ、簡単には群れに役立つことがないとダメなんですよ。生物はですね。動物はもうダメなんです、それは。それはもうその思想じゃないんですね。だからこれで頑張る人はですね、俺はこう思うつって、まあそれはいいですよ。全然構わないんですが、動物というものは群れに役立つことを持って生きてる意味がある。それで寿命が長いんです。生きてる意味がなくなりますと、寿命はまあある程度保つにして、まああんまり寿命も短くなりますが、頑固になったり、不満が積もったりしましてね、あまり幸福な毎日を過ごせなくなっちゃうんですね。やっぱり生物ってのは群れに貢献できてこそ、幸福な人生を送ることができるんですね。まあ、ところが、まあ、ここに今日書いた図は、あまりその、50歳以上の男性の本当の悩みには踏み込んでないんですが、一つは人口ピラミッドって言いますか、もうピラミッドの形でないんですけども、人口の年齢分布ですね。人の年齢分布。まあ、割合とですね、男性が早く死ぬということと、今ちょうど、まあ、死ぬ時期に差し掛かっている人たちがですね、まあ、戦争でお亡くなりになった男性が多いもんですから、まあ、女性に比べますと、ちょっと、高齢者の方が急激に減ってますけども、これ間もなく、女性とほとんど並ぶんですね。まあ、従いまして、今はですね、まあ、全体を見ていただくとわかるんですけども、0歳から5歳っていうのは小さな年齢の方が一番少ないわけですね。ですから、これがだんだんだんだんこう、年取っていきますと、どういう形になるかっていうと、ほとんど長寿圏に近い形になると考えられます。そういう中で、どういうふうに生きていくかっていうことですね。男性はやっぱり仕事が中心でしたから、平均寿命が70歳の時は、日本ではですね、老後っていうのが15年っていう割合と固定した観念がありましてね。したがって、平均寿命が70歳の時は、それ引く15年、イコール55歳。ということで、55歳が定年だったんですね。定年っていうのは、男女はちょっと違うんですね。男性を中心にして定年っていうのが決められております。女性の閉経とかいうのとはあまり関係を持ってないのが普通ですね。で、現在は男性の平均寿命が80歳になっていますので、80-15 イコール65ってことで、まあ、65歳までは何とか雇用してくれというふうに、まあ、政府がいろいろ施策を取ってると。まあ、いうことになるわけですね。しかしこの老後15年というのはですね、昔の考え方なんですよ。江戸時代とかですね、明治の初めとかですね。これ隠居っていうのもんですね。それで一応仕事辞めたら10年は、まあ川で釣りをしたり、まあゲートボールしたり、旅行に行ったりというような感じなんですね。 悠々自適、これが10年ですね。それから、最後の5年ぐらいは、まあかなり疲れてきますし、病気がちになるということで、病院通いをすると。まあ、こんなことになるので、これが15年という、まあ、日本の老後なんですね。もともとは年金なんかもそれに合わせてあるわけです。年金ができたのは1961年で、もちろん軍人恩給とかで、ね、公務員の恩給なんかはちょっと違うんですけども、一般の人の年金というのは1961年に始まりましてね。やはり15年の余生というのに合わせて、年金の制度ができてますから、現在と全く違うんですね。例えば60歳で、年金をもらうということになると40年もらうというですね、もう全然今までの制度設計と違うもんですから、まあ、これは必然的に今後はですね、年金が減ってくる、年金の金額が減ってくるというのは、まあこれ、社会上しょうがないということですね。私はまあ、定年を変えるということを提唱してるんですけども、それはちょっとこの表を見ていただきますと、アメリカとかイギリスのようにアングロサクソンの国はですね、基本的には定年ないんです。私なんかもですね、90歳とかぐらいの教授っていうのはいっぱいいました。私知ってる人もいますね。割と元気で一生懸命やってますね。まあ、そういう人もアメリカ、イギリスには結構多いんです。もちろんビジネスマンも多いんですね。まあドイツとかフランス、大陸系の国の先進国はですね、定年一応あるところが多いんですけれども、ドイツのように年金が1年にまあ1000万を超えると、まあ、いうような国とですね、それからフランスのように比較的自助努力でやってくださいっていう日本型の国と、まあ、いろいろあります。つまり、国ごとにかなり男性の老後の生活費保障っていうのは結構違うってことですね。で、私の、まあ、今のところの案は、まあ、皆さんのいつもコメントを見て、非常に参考にさせていただいてるんで、まあ、コメントにいろいろご意見を書いていただくと助かるんですが、私はまずはね、定年なくして、辞めたい人は、自分が疲れてきてね、辞めたいとか、若い頃にうんと働いたんで、もうそろそろ働きたくないっていうようなことがありますから、これはもう個人の自由でね、本当に人生ってのは自分で選べるようにしなきゃいけないもんですから、やはり定年制度みたいな一律の制度ではなくて、いつでもお辞めいただいても結構ですよと。だけども、その人その人が長く働きたいっていうんであればね、やっぱ働くっていうのはアメリカとかヨーロッパはね、お金を稼ぐとかですね、自己実現するっていうところに重きを置かれてるんですけども、まあ、日本の場合は働くっていうのは第一に恩返しなんですね。まあ、自分がご飯を食べたり、魚を食べたり、道路を歩いたり、舗装道路ね、それから電車に乗ったり、必ず人の助けがいる。だからそれに対して自分も仕事をして恩返すんだと。若い頃だけでは恩が返せるわけじゃないので、まあ、できれば自分の体が動くまではですね、恩返しをするっていうのが日本の仕事の一つの思想なんでね。まあ日本人は、日本人が幸福に過ごすためにやっぱり日本の風土に合ってないとなかなか満足には暮らせないもんですから。ですから、だけども男性の50歳以上の一番難しいのはやっぱり先ほど言いましたように生きてる意味がはっきりしないってことなんですね。生きてる意味ってはみんなから感謝される。おばあさんはですね、孫の世話とかあるんですけども、おじいさんが孫の世話するってやっぱダメなんですよ。孫の怪我が多くてですね、やっぱり男性はちょっとね、子供の世話っていうのはやっぱりあんまり適してないんですね。これは高級な哺乳動物はですね、熊にしても猿にしても、父親っていうのは子殺しをするんですね。子供との距離がかなり開いてるんですよ。ですからどうしてもですね、子殺しってね、親が子供を殺すわけですから、やっぱ相当なもんなんですね。まあこういった遺伝子が我々の心の中にあるんで、やはり男性はちょっと家庭の中で、その自分の生きてる意味を見つけると難しいんですね。まあ風呂の掃除とか、庭の草取りなんかは、まあ一応いいんですけど、相手が生物だっていうかね、人間だとかいうことになるとちょっと難しいんですね。ですから、まあ、この高齢化社会の男性の一番大切なことはですね、社会の中での自分の価値を見出すということですね。だから頑固になるっていうのも、それから雨が降って川が溢れそうになると、おじいちゃんが川の方を見に行ってよく流されて死にますけども、こういった現象ってのはやっぱり50歳以上の男性の生きる意味がですね、まだはっきりしないんですね。私はもうどうしても皆さん男性のために見つけたいと思ってるんですよ。で、いろいろ試行錯誤はしておりますね。まあ自分もその一人なんで、どういうふうにしたら一般的なそういう50歳以上の男性がこれで社会に役立つと というような典型的なですね、例をいくつか見出そうと思っておりますが、今のところまだ見出せないんです。というのはやっぱり男性は文句が多いですしね、それはいいことなんですよ。自分で物を考えてるっていうことでいいことなんですが、それが50歳以上、特に70ぐらいになりますとね、ちょっとひどくなりまして、周りとうまく調和しながら自分の能力を発揮していくってことが難しくなるんですね。だからもう非常に、例えば、おそらくですね、私よく年齢とかわかりませんが、ネットなんかの私の記事なんか見てもですね、割合とこう、暗い方っていうか文句ね、武田はなんだというようなことは、やや高齢の男性が多いんですよ。つまり物事が積極的に見えなくなるってことですね。ですからこれは、やっぱりいい方にというふうに、マインスの気持ちを持っていくっていうことが非常に重要で、まずはそれが、70歳ぐらいの男性でできるようになれば、そのもとにまた社会でこういう貢献ができるっていうことで、鶏の卵みたいなもんなんですが、高齢の男性が明るく楽しく自分の人生を送るためには、ここは女性と違って両面いるんですね。自分自身の精神状態を若くして、気持ちを明るくして、他人を非難することをできるだけ控えると。まあいうことが前提になって、その上で世の中が高齢な男性をいろんな形で受け入れると。まあいうことが双方の努力が必要じゃないかと思いますね。これに年金問題なんか被るので、非常に複雑です。これはこのひばりクラブで少しずつですね、女性の高齢者の問題、男性の高齢者の問題というのをですね、検討していきますので、まあそれをお聞きになって、また意見を寄せていただいて、お互いに50歳以上の人生をより楽しく安定したものにするということに努力していきたいと思っております。